ぜひマスクのですね、私マスク取ってますけど、そちらマスクを着用の方ですね、よろしくお願いいたします。最初に流れをですね、本日の流れをご紹介します。開会を宣言いたしまして、天守閣の歌を全体で賛美いたします。皆様ご起立をその時にはお願いします。天地誠の父母様に敬拝をお捧げして、箇条面誓1番8番を唱和いたします。その後代表報告祈祷を有明被災教区婦人代表からしていただきまして、教区伝道部の方からお知らせを行います。そしてメインであります杉田教区長から御言葉をいただきます。その後公助の光ですね、全体で賛美をいたしまして、教区長から祝祷をいただき、全体祈祷を行って、最後に豪徳寺の坂谷俊樹教会長様の温度で奥番祭をですね、行いまして、敬拝を捧げて終了という形でですね、行ってまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。今一人スマートフォンですね、スマホとかマナーモード必ずどこかでピピピとですねなることがございますので、大丈夫かと思ってもつい手触ってないのに解除されたりとか、そういうことがございますのでですね、もう一度ご確認をしていただければと思います。よろしくお願いしたいと思います。それではですね、あと少しでございます。時間までしばらくお待ちください。よろしくお願いいたします。それではお待たせをいたしました。ただいまから出発式を始めてまいりたいと思います。天守閣8年天暦の6月22日、陽暦2020年8月11日南東京教区8月度出発式を執り行います。最初に天守閣の歌を賛美してまいります。皆様ご起立をお願いいたします。 존 지임, 참 부모님께 경배. 바로 가족 면세 1.
존이로 그 주인 우리 가족 참 사랑을 진심하고 고향 마을을 찾아 고년의 찬조 이상인 산종극과 정산정극을 안구나를 거스르 맨세 하나이다.
8.
존이로 그 주인 우리 가족 참 사랑을 진심하고 존이로 그 시대를 맞이하여 저르때 신앙, 저르때 사랑, 저르때 복적으로 신의 일체 이상 이루고 산정국과 정산정국의 해방국과 속방권을 완성할 것을 맹세하나이다.
ご着席をお願いいたします。 代表国でございます。 皆様は黙祷をお願いいたします。
愛なる天の父母様、処理されました天地人誠の父母様、本日天地国8年天暦6月の22日、陽暦2020年8月の11日小東本部におきまして南東京教区8月の出発式をこのように執り行いますことを心から感謝するものでございます。目前に9月の4日に天中聖和8周年のこの式典がございます。その前にこのように8月度の出発式ができますことを心から重ねて感謝するものでございます。8月9日には誠のお母様によりまして新統一世界安泰のための100万希望前進大会が大勝利のうちに終わることができました。その映像の一つ一つ、そして誠のお母様の御言葉を拝聴するに至りまして思い起こすのは、お父様聖和の時にお母様が世界の元首が誰一人来ないと涙されたお姿でございます。そこからお母様は休まぬ歩みの中にあって、私が必ず成し遂げるとおっしゃった2020年でございました。その時の勝利がまたこの映像によみがえり、国家元首たちが一言一言一人一人が誠の父母様によって平和がなされると、この家庭連合と共に行くんだというようなメッセージを多くいただきましたこと思ったときに、お母様のその一つ一つ休むことなく歩まれる、本当に嵐の中で一本の針を見つけるような戦いの、そして深海の中にあるその重圧の中に勝利されたお母様のお姿を見るんでございます。南東京教区もその映像の中に映ってまいりましたけれども、小東本部を本当に中心といたしまして、南東京教区は教区の中でも長子の教区でございます。杉田教区長を中心として、今日牧会者婦人部長中心地区が集まりました。最高の工事をもって8月度を勝利するために集まった者たちでございます。どうぞこの場が最初から最後まで天に御心のままに導かれますことを懇切にお願い申し上げながら、祝福中心家庭有明さんの名をもってご報告申し上げます。アーチュ
ー。天道部です。天の父母様の夢を実現するワクワクプロジェクト映像教材の一覧をご紹介させていただきます。未来の御旨の主人にいかになれるのかですね。私も天保家庭に創造目的の完成のためにといたしまして、祝福家庭必見の講座全6本、中村総一郎講師による私たちの信仰露呈、また人生露呈ですね。で、中村講師の映像は、2世向けの内容も近日中にアップする予定でございます。また信仰から工場へ全10本、堀正一副会長による全体の設理と自己勃開プログラムについて、そして5分で伝える 新規ゲストに伝えたい内容、柳本講師によるほぼ5分講座、また中前講師によるほぼ7分講座、そして、鈴木さやかさんがですね、40秒アニメ動画、英語でワクワク3分動画、まあ、これは20分ほどございます。さらにより深く丁寧に学んでいきたい方に、朝のセッションで教区長がテーマ別に解説されたシリーズが15本ございます。そして、基本を学びたい方、まずはここからということで、最新のワンデーとポイントの60分講座がございます。その他にも、特選、実践報告、まあ、今までの長い5年間の中で、特選の実践報告、また伝道と、ワークのインタビュー、そして SMC 講師のワーク講義シリーズなど、まあ、様々な映像があります。でこれが全部スマホで見れるように、リンク先をですね、お送りすることができるようになっております。渋谷教会の方は全体のグループラインで、ご案内します。各教会には総務の方に送らせていただきますので、多くのシックにまた見ていただけるようにご活用いただければと思います。以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、それでは壇上に局長をお迎えして御言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。このような中で、皆さんと共に、共有できる時間を心から感謝申し上げます。もう急に暑くなりましたのでね、もう本当に、体調もですね、もう大変疲れやすかったり、もう大変かと思いますが、ぜひ頑張りすぎる人は周りが気をつけて、気を使ってですね、休むように気を使ってあげてほしいと思います。さて、今日皆様とですね、最初に、今大切だと思われるいくつかの内容を皆様と共有しながら、そして天賦に家庭になるために創造目的を完成するということが打ち出されていますので、その創造目的完成のために具体的にどうしたらよいのかということについて共有してみたいと思います。はじめに、先日徳野会長より、公職者のネット会議がございまして、お母様は1秒圏時代に入ったので文明の利器を最大限活用するということで、今回の100万のオンライン、大会が行われました。まあ、コロナとなってですね、具体的に渡韓することもできないし、大会を開くこともできないので、オンラインで行うようになりました。これがピンチをチャンスに変える大きな内容になってきております。先日の日曜日の大会、まあ、フン・セン首相はマザームーンをご自分のフェイスブックページで紹介されて、100万人大会に参加しなさいと国民に促したということでございます。ニジェール、フィリピン、ケニア、パラグアイも国営放送で中継されたということでございます。いろんな国で国営放送されて1億人大会になったという情報も聞いております。まあ、正式ではありませんけれども、国営放送するとですね、もう多くの人が見るようになってきております。そういう中で、また私たちがいかにして実質的な基盤を築いていくのか、教育していくのかということが次にまた必要になってくるかと思います。まず第一点、そのことで、2番目には天賦入籍についてですね、現在全国で495家庭が勝利しております。南東京教区は64家庭ですね、渋谷教会は44家庭で、まあ、この現在495家庭を期限節まで600家庭に持っていきたいと という会長の願いがございますので、皆様も引き続きですね、天保の入籍家庭の勝利のために推進してくださるようにお願いいたします。昨日も田中地区長がですね、天智国時代の天保家庭の役割というタイトルでワンデーセミナーを行ってくださいました。そして天保家庭が地区認定家庭協会になるための学習会をしていただきました。改めて新士族メシアの意義、そしてこの新士族メシアとして伝道の3つの柱ということで、個人伝道から家庭伝道、霊の親が霊の子、そして孫までも責任を持っていく、自分の家庭においては三代権、祖父母と、そして自分たち、そして子どもたちの祝福、三代権の祝福を、成しながら、また霊の子も三代権の祝福家庭を築いていき、霊の孫の三代権を築いていく、そこまでこの士族メシアは三代権を作っていくんだということであり、また御言葉の生活化、愛天愛人愛国を徹底して行きましょうと、そうして地区認定家庭協会をになってまいりましょうということでありました。それでこの祝福家庭の士族化、今地区長がですね、地域化ということで、私たちもその方向性に沿っていけるように努力し始まっているところでございます。そこでまず自己伝道、内部伝道、外部伝道が必要であると基本的な内容を話されました。自己伝道の中に商社、三位機大、家庭諸社会、また自己牧会プログラム、これは南東京柴田教会等が行っている、これもぜひお勧めしますと言ってくださいました。で、訓読し、心身浄化生成とか、読み友クラブとか、家庭工場封建礼式とか、このようにして自己伝道を成しながら、復興しながら、そうして内部伝道、家庭伝道して、そして外部伝道していきましょうという内容や、そして本当にこの新士族メシアを通して本当にこの重的なものと同時に本当に大的基盤、地域復帰に向かって本当に救国救世に向かっていけるような、そのようなビジョンをですね、また学ぶことができました。そして徳野会長はですね、2つの内容をお話しくださいました。それはこの先般行われた韓日日韓家庭の集会であります。今この中国の覇権主義の台頭がですね、大変心配されています。そこでそんな中国に対するために韓日米が一つになっていかないといけないと、そういう中でも韓日の問題は今本当に難しい状況に来ております。そういう中でやはり韓日問題を本当に一つに近づけていくためには、韓日日韓家庭の使命が大きいわけであります。そこでこの第一地区のですね、韓日日韓家庭の集会のために誠のお母様がメッセージをくださったんですね。その一部を皆様にご紹介します。このように混濁した時に、皆様は誠の父母様の祝福を受け、すべてのものを後にしたまま、玄界灘を渡って日本に向かってきました。知る人は誰もいなく、何らの縁故なしに、夫と妻が手を取り合い、天ののみを頼りながら、胸にはただ天の父母様の理想と、誠の父母様の願いを叶えて差し上げるという一念だけで、今日まで犠牲と奉仕の一筋の道を歩んできたことを私は誰よりもよく知っています。困難な状況の中でも昼夜を問わず、呼べば無条件に駆けつけてきた皆さんでした。そのような皆さんの苦労と精誠があるからこそ、ビジョン2020の勝利と天一国安着の宣布、そして天の父母様政界の宣布が可能でした。ただ天の御旨だけを見つめながら休みなくかけてきた 皆さんの苦労は天の前に本当に尊いものです。愛する祝福家庭の皆さん、皆さん全員が知っているでしょう。私は生涯を終えるその日までこの地に必ず天一国を安着させると誠のお父様と約束をしました。そしてその夢はこれからは私だけの夢ではなく皆さんの夢にもなって一緒に成就していっているのです。それで私は必ず皆さんと一緒に近づく2027には必ず新統一世界を安着するでしょう。このように語ってくださいました。そしてですね、一通り御言葉が終わった最後にですね、誇らしい祝福家庭の皆さん、最後に一つお願いがあります。私が心から願うことは、誠の父母の業績以上に天一国の億万世の万石の上で末永く永遠に立てていく二聖賢を育てることです。彼らは天の父母様の願いであると同時に誠の父母の理想を実現させる未来の主役たちです。皆さんの子孫たちは天一国のピュアウォーターです。どうか未来の天一国を担っていく成熟した指導者として成長させてください。今日私は皆さんを見て大きな希望を持つでしょう。この大会を中心として皆さん全員が新韓国と新日本を生かし平和の国を成就して天の父母様の夢と人類の願いである地上天国を成就する主役になることを願いながら、皆さんと皆さんの家庭に天の父母様の愛と祝福が共にありますように祝願いたします。このように最後一つお願いがありますと、二世間を立派なリーダーとして立ててくださいということをお願いされたんですね。改めてお願いされたお母様の熱い思いがですね、ここにあります。そして、もう一つですね、徳野会長も触れておられましたけど、今月の8月の1日、北トピアで、JTGY リユニオン大会というこの青年大会を行いました。そこでのですね、昨年末田中地区長を中心として、1200名第一地区から青年をですね、チョンピョンに、連れて行きましたね。その時お母様がそのメンバーに、10倍化しなさいと熱いこの希望を抱かれてですね、期待を込めて10倍化しなさいとメッセージをくださったんです。でそんなお母様から特別な愛をいただき使命を受けた青年たちがもう一度それを果たすために地区長を中心として集まったのが8月の1日なんです。そこにまたお母様が特別なメッセージをくださってるんですよ。その一文をですね、皆さんに伝えたいと思います。誇らしい新日本一地区の青年学生の皆さん、ところがいまだに誠の父母様を知らない77億人類を思うと設立の行く道はまだ遠いのです。しかし私は決して挫折しません。私は絶対に落胆しません。なぜなら私にはとても力強い天の武器があるからです。世の中のどんなものよりも強く、世の中のどんな宝物よりも尊く、世の中のどんな水よりも純粋な天の父母様が隠しておかれた武器があります。それはまさに皆さんです。ですから皆さんは私の希望であると同時に未来なのです。私は皆さんに要請したいのです。皆さんは誠の父母様の誇らしい工場楼であり、統一家の誇りであり、未来です。誠の父母様の息子娘であると同時に、この時代の義人、天が愛する公私公女中心です。この点をしっかりと肝に銘じて、世の中に向けて堂々と叫ぶように願います。誠の父母様と重敵に一つになって前進、また前進すれば必ず勝利するでしょう。そのようにだけすれば、私と約束した10倍化を超えて100倍化1000倍化の驚くような祝福が皆さんの前にあるでしょう。これ以上ためらわず 中断なく前進することを願います。そのしっかりした皆さんの姿に私は希望を持とうと思います。皆さんの堂々たる前進は新日本の6つの地区を超えて全世界に響き渡り、新日本の国家の復帰と新統一世界の安着のために先頭に立つものと期待しています。天の息子娘として恥ずかしくない誠なる子女になるようお願いして、今日参加した青年学生の皆さんが目標とするところを大きく成し遂げ、勝利した土台の上に立って再び会えるように期待しています。皆さんが天の父母様の夢と誠の父母様の願いを成し遂げる主役になることを願いながら、皆さんと皆さんの家庭に天の父母様の愛と祝福が共にあることを祝願します。ありがとうございます。皆さんお母様に拍手を送りましょう。こんなにもですね、私たちの二政権を信頼し愛して期待してくださっているお母様であられます。このことは何としても伝えないといけないなというふうに思いました。皆さんお母様のご心情伝わりましたか？ぜひこのこともですね、本当に田中地区長がお母様とともにですね、このことを成し遂げようとされていますので、私たちもこれを支えていけるようにですね、ぜひ青年権をしっかりとまた育ててまいりましょう。まあ、徳野会長もこの2点のことをですね、やはり指摘されていました。そして会長はですね、今お母様のご心情について語られました。韓国教会では地区ごとにですね、正真院で生生祈祷を捧げています。お母様はこの南北統一を成し遂げるために本当にその生生の祈祷を捧げるようにということで、お父様からも地上の生生が満ちて、お父様が霊界から現れて奇跡が起こるように、そのことを願って必死になって南北統一のために祈っているようです。霊肉共同作戦でお父様の力を借りたい、これがお母様の願いであり心情だということなんです。そのためにもうお父様の教授が絶対必要だと、そのために地上の先生が必要だということで、毎日正真院でそのような生生祈祷会を持っているということであります。そんなお母様の切たる心情もですね、私たちも理解しながら、本当にこの先日の日曜日の100万前進大会を新統一韓国のために、そして本当に南北統一のために連結して、行きたい誠のご父母様であられます。さあそんな熱い天の思い、天の事情心情、私たちは理解しました。さあそれで、今日私が皆さんとこの場を通して、お伝えしたいのは、これが世界本部で、出された公文であります。その憲法の原理的意義という一番にですね、憲法になるために新種族メシアの使命勝利者ということで、獣王の430代の開運祝福、そして王的に430家庭の祝福、この勝利者が憲法家庭になると言われていましたけれども、しかし今創造目的を完成した人間にならなければならないということが付け加えられました。それでこの創造目的を完成した人間というのは、三大祝福完成、精霊耐久の霊人体、四大新条件三大王権の完成者、孔子中心聖人聖子、愛天愛人愛国者、これが創造目的を完成した人間、つまり三大祝福を完成した人間だということです。天法になるためにはその完成者にならなければならないということでございます。 これを聞いた瞬間どうしたらいいかわからないってね、もう両手を挙げて降参するような感じがあるかもしれません。しかし今日私はこの創造目的を完成した人間、三大祝福を実現した人間にどうしたらなることができるのか、具体的に皆様に紹介いたします。私が自己牧会プログラムを作ったのも両親の声と出会って、この声に聞き従えば三大祝福が実現できるということが分かったわけです。これが私たちの教会の祝福を受けて、両親が本心となり、神様の愛と生命と血統が私たちの両親のただ中にあって、そしてこっから三大祝福が実現するんだということが分かりました。ですからこれが私たちの教会のアイデンティティであり、家庭面世も創造目的を完成した姿を言います。天一国主人私たちの家庭はと、誠の愛を中心としてっていうんですが、その誠の愛というのは私たちの良心のただ中にあるんです。ですから私たちはこの創造目的を完成した人間に近づいていくことは十分できます。今もなお実践されている方はそれを体感しながら恩恵を受けながら歩んでいることだと思います。じゃあそれをですね、今日皆さんと共有してまいります。まず三大祝福完成者、今日5項目これだけ具体的に説明してくれるところはないですよ皆さん。さて、三大祝福の完成、個性完成、そして家庭完成、主完成の完成とあります。で、今までこの神様を中心として心と体の統一、一つにして個性を完成する、神様を中心としてアダムとエバと子女が一つになる、神を中心として人と万物が一つになって理想世界を作る、これは理論としては頭では理解していたけど、これが自分のうちでそれが体験できるとは思ってもいなかったでしょ。それはなぜかというと、この神様っていう存在が理論として捉えていて、頭として捉えていて、知識として捉えているからだと思うんです。だから実感権が湧かなかったんだと思うんです。その神様が私の両親のただ中にあって、神様を中心としてその両親の声に聞き従うことが心と体の統一なんだ、そうすれば神様と信心愛一体理想が私の中でなされていくんだ、このようなことが分かれば、心というのは良心のことです、だから個性完成というのは心身統一のことです。それで心というのは誠のご父母様が天聖宮入宮戴冠式の時に、天地国民の道という御言葉の中で、天中主観の前に自己主観を背負うと、これは心と体の統一のことであると、その心と体を統一するために神様は良心をくださったんだ、良心の声に絶対服従の道を行けば心と体が共鳴して統一を完成するだろうと、することができるでしょうと明確に言われています。この心というのは良心のことであり、体というのは私たちの文字通り体なんだけど、私たちの思考、これをも体と呼んでいます。私たちの思考は堕落観念を持っています。自分を守るために、足らないもの、生きるために、発展させるために、そしてまた守るために、不足なものを常に考え出して、また探し出しては不安や恐れや葛藤を作り出すのが私たちの体の特徴なんです。良かれと思って不安や恐れや葛藤を作り出して誤解を作り出していくということなんです。でも私たちの心、良心は神様の誠の愛があり、許して愛して一つになり感謝するという誠の父母教で、天一国民の道のところでこの4つの徳目をご父母様は挙げておられます。この良心こそ許して愛して一つになり感謝する、 そのような神様の心を中心として私たちが全てを見つめていけば、ああみんな許して受け入れて一つになって幸せになりたいんだと神様の心と私の心が共鳴したら、どんな思い通りでない人も状況をも許すことができて、誠の愛を中心として心と体が一つに共鳴することができるんです。そうしてこそ初めて堕落性が脱げるんです。そうしてこそ個性感染に向かって神と人が愛で一つの世界が生まれてくるんです。このようにして個性感染というのは私の中で良心の声に聞き従うことによって、許すことによって一つの幸福な世界を感じることによって愛が共鳴していきます。そしてこの家庭感染と、これもこの図面で見れば神様を中心としてというんだけど、知識ではありません。妻の中の両親神様を見つめ、夫の中の神様を見つめ、子供の中の本性両親神様を見つめて、みんな一つになって幸福になりたいんだと、そんな本心両親を見つめていけば、自分が正しいと言って否定しているそういうのは堕落観念であり、本当は一つになって幸福になりたいんだという本性を、その人の本当の素晴らしさ良さを相対者また子供に見ることができれば、一つの幸福な家庭が見えてくるはずです。唯一無二の尊い相対者であり子供であるということを見出すことができるはずです。そうした時に一つになって幸せになりたいという幸福な家庭が実はここにあったんだと、否定している堕落観念が不足な相対者不足な子供を探し出して否定していただけだったんだと、それは自分の堕落観念だったんだと気づくことです。ですからこの神というのはただ言葉の上の図面上の神ではなくして、心の目で良心の目で相対者の神神性を見ていき、子供の神性本性を見ていくことなんです。そうしたらみんな許して一つになって幸福になりたい、感謝したい、そんな気持ちで一つの家庭が見えてくるはずです。そうして家庭が天国になり、そして神様を中心として人と万物が一つの世界、人の中にも神様がいらっしゃり、そして万物の中にも、万物は神様の愛の表れです。愛の実体対象です。人も万物もです。ですから全部神の愛の表れなんです。でも私たちは万物をただのものだとか思っているので、神様の姿だと思っていません。あって当たり前だと思っているので、感動もなければ感謝もないんです。そんな人にどうやって天国を感じることができるでしょうか。神の愛の中に生かされていながら神様の愛を感じることができるでしょうか。万物も神様の愛の表れそのものなんです。だから幼子のようになって一つ一つ感動し感謝するような、心の目で万物の中に潜む偏在する神様の愛を本当にこう感謝し感動していくところに天一国があるんです。そのようにして、この世界を幼子のような清い心で目で感動し感謝しなければ、天国はどこにあるというんでしょうか。神様は私たちに本当にもう感動を与え、そしてまた幸せになってほしい、喜んでほしいという気持ちで万物すべてを作ったんだけど、それ見ても感動もしなければ感謝もしない、そんな私たちではなかったでしょうか。わあ綺麗だな、わあ素敵だな、わあありがたいな、わあ素晴らしいな、そうして感動し喜んでいる姿を見て神様は喜ばれたかったのです。これは私たちの身近な万物だけではありません。私たちが生きていくために必要なこの政治であったり経済であったり産業であったり、政治だって誠の愛を中心としてみんなが一つになって幸福になりたいんだと、そんな父母の心情で政治家が見たらどうでしょうか。経済だってみんなが本当に豊かで貧しい者が一人もいないように、そして本当にこの企業を通して会社を通してみんなが幸せになって豊かになるように、それを願ってやったらどうでしょうか。 このようにして本天万物を私たちがそのようにして本当に正しく愛していったならば、環境の問題、人間の欲望を果たすために多くの万物を摂取して搾取して、そして行くことによって環境が破壊されてきています。これは人間の欲望によって環境問題が起こってきています。こんなことも人間の力では限界であり、考えでは限界に来ています。父母の心情で、神様の心で、心の目で人も万物も見ていけなければ、本当のこの地球星を、神様の創造理想を取り戻すことはできないことをお母様は訴えておられるのです。こうして皆さん、三大祝福実現というのはなぜ今まで実感として感じられなかったのでしょうか。理論として理屈として捉えていたからではなかったかと思うんです。その子の神様が私のただ中にいて、許して愛して一つになって感謝したいという神様の心と一つになった瞬間に、あらゆる人と共鳴して一つの幸福な世界がそこから見えてくるはずです。家庭においてもそうです。こうした時に天地国というのは、天地国の安着というのはそこから始まるんです。心身の統一から始まるんです。これ以外ありません。ですから本当に今こそ天の父母様聖会、天の父母様を中心として全人類一家族というのは、私たちは心の目で全人類の人間の中に神様が共にあられる、本心両心を見つめながら一つの兄弟姉妹であるということを確信を持って一つの世界を見ていくことです。このようにして三大祝福の恩恵を感じることができます。三大祝福の恩恵、完成というふうにこう言うとですね、完成する日はそう生きているうちはなかなか難しいと思うんです。完成と言われちゃうとですね、しかし三大祝福の恩恵ということを言えばですね、本当にその恩恵を感謝しますと、本当に無限の感謝があふれてくると思うんです。それを積み上げていくことだと思います。ただ本当にこの心身の統一、これが三大祝福の根本になります。これができなければこれもこれもありません。でもこの心身の統一というのは簡単ではありません。お父様は最低3年から5年必要だと、でも10年やればできるやと言われました。これは生涯やらなければなりません。私もそのような努力を今もしておりますけれども、体がある以上は堕落観念があります。ですから自分を守ろうとして不足なものを探し出しては否定的な思いが残ります。どんなにこの実践してもそのような体がある以上ですね、そういう感は抜けきれないと思います。でも救いなのは真の自分を探しましょうというところで、体は地獄の基地だと、良心は天国の基地だと、真の自分というのは良心なんだと、だからこの体の思いは本当の自分ではないんだと、全てを下ろすことなんです。そうして良心、本当の自分、良心に、神様にはべっていくことなんです。本当の自分はもうすでに許していて愛していて一つの幸福な世界を見ているんだと、そのことに帰ることなんです。そうすれば最短距離で心身統一の道、長い間修道生活をしても本当にこの心と体の統一は成し遂げることができました？できませんでした。どんなに体と戦っても体の欲望に打ち勝つことはできませんでした。しかしその体は本当の自分ではないんだと、本当の自分は良心なんだ、神様なんだと、ここを見つめていけば心身の統一は本当にその恩恵を受けることができるでしょう。 実は本当にそんなことを皆さんに伝えることができることもですね、簡単ではなかったんですよ。でもそうすることを通して皆さんは本当にご父様が言われていたことを相続、短期間に相続して、その恩恵を、三大祝福の恩恵を体実していくことができると思います。さあ、それで、三大祝福の完成というのは、ああそうしてこのなされていくのだなと。そして聖霊体系の霊人体、これもどうしたら霊人体を成長させ完成させられるのだろうかと手を挙げたい気持ちになるかもしれないですね。そこで、この両親と楽しむ時間をたくさん持たなければなりません。両親と不可分の関係を持ち、最も親しい友人になってみなさい。自分の心と体の和合統一はもちろん、広大な新しい天下を見渡せる世界が発見されるはずです。心身一体の境地に行けば、両親と肉親が共鳴圏に立つようになるのです。心を通して万物万象と自由に対話をし、和道する境地に到達するのです。さらに霊界とも自由自在に交流し、皆様の衛生問題に対して徹底した準備ができる生活を送るようになるはずです。まあ、両親と対話したら、この神との対話と同じですから、万物の中に潜む神様とも対話するし、万物に問いかければ自分の両親の中から神様が答えてくれるし、万物と話すことによって神と共鳴するんですね。そして霊界とも、亡くなった霊界の親御さんともお父様とも霊界とも対話すれば、生前語ってくれたように同じようにこの心でそのメッセージを感じ取ることができます。そうすることによって、私たちはこの神と対話することによって、両親と対話することによって、霊人体を本当に成長させていくことができます。衛生問題に対して徹底した準備ができる生活を送るようになるということです。ですから私たちは摂理を歩みながらも、霊人体の成長と完成に近づいていくような生活、それは両親との対話になってきます。神との対話、これが霊人体を成長させてくれます。神の愛と共鳴していくことなんですね。霊界の要素、これは須藤先生のこの永遠の幸せに向かってという書籍からですね、霊界は大きく分けて上級層、中級層、下級層の3つの世界から成り立っています。上級層とはどんな世界でしょうか。それは自分自身の両親に聞いてみて恥ずかしくない生き方をした人たちが行くところです。その世界は清い光に包まれ、そして愛があふれる世界です。親子が愛し合い、兄弟が愛し合い、夫婦が愛し合って溶けて一つになって喜び合う至福の世界です。次に中級層です。そこは両親の光に照らしてみると恥ずかしい部分がある人たちが行く世界です。間違いを犯し、霊人体が汚れているけれども、殺人や淫乱や強盗などに手を染めていない人たちの世界です。両親の声に従って生きようとした、努力したけれども、それほどはうまくいかなかった人たちが行くところです。それは苦悩を感じるこの地上の世界とほぼ変わらないと言われています。どうですか皆さん、自分はもしかしたらここかな。問題は次の世界です。一番下にある下級層、いわゆる地獄と呼ばれる世界です。それは自分の両親の光に照らしてみてじっとしていられないほど恥ずかしい、みだらな体験をたくさんしてきた人たちが行く世界です。他の多くの人たちの心を傷つけ、体を傷つけ、時には命までも奪った罪人たちが地獄に行きます。また不倫や売春など性に関してみだらな人生を歩んだ人たちが行くところでもあります。さて、私たちはどんな霊界に行くのでしょうか。誰が決めるのでしょうか。恐ろしいエンマ様が来て地獄に連れて行くのでしょうか。それとも神様が現れて私たちを裁くのでしょうか。実はそうではないのです。霊界での位置を決定するのは、生まれた時から自分と一緒に導いてくれた自分自身の中にある 良心なのです。この御言葉を聞くとですね、本当にこう旋律が走るような、また驚きを感じます。皆様はこの霊界の三層を聞きましたけど、この上級層はそういうことを感じる時もあるけど違うかな、いや中級層ここだななんて思ったかもしれないですね。ところがですね、ワークをしていますと、夫婦が見つめ合ってね、目を見て共に喜ぶワークなんかすると、妻の心情が、夫の喜びが、子供の喜びが我がことのように感じる、そうした時に四大心情圏、三大王圏が私のただ中で感じられるようになるんです。そうすると、ああここが天国だということを家庭の中で感じるようになるんです。ですからそのようにして実践していくと、ここからこっちに移行している、そのことをですね、実感しているはずです。実感しているはずですそのようにして実践するとですね、ここからこっちに移行しているということがね、分かると思います。さらに、天聖経にこのようにあります。良心は欺くことができません。自分の一生がすべてビデオテープのように記録されています。その記録を見るから、良心が通告する程度に比例して地獄と天国の境界線を出たり入ったりするというのです。どれくらい良心に聞きたかったかによって、自分でこの霊界が決めていくということであります。原理講論でも霊人体自身が決めるとありますけれども、このようにして私たちがどれぐらい良心の声に聞き従ったか、これが霊界の位置を決定していきます。今私たちはこの天一国入籍の聖書式を行ったり、そのような恩恵を受けてきておりますけれども、私たちがこの真のご父様の恩恵で天一国にこの内外とも この天一国に入ってもですね、この地上で精霊耐久という霊人体を成長させていかないとですね、天一国でもそこでもう中間霊界を作ったり、地獄界を作ったり、そのような霊界をですね、自分が作り出してしまうということがあろうかと思います。ですから本当にこの自分の魂の成長と完成、それを本当にこの地上生活で、いつもいつも考えながら歩んでいかなければなりません。原理講論のキリスト論にこうあります。イエスは復活後霊界においても弟子たちと異なるところのない霊人体としておられるのである。ただ弟子たちは生命耐久の霊人で、受けた光を反射するだけの存在であるのに比べて、イエスは精霊耐久の霊人として灿爛たる光を発する発光体であるという点が違うだけである。精霊耐久の霊人体は灿爛たる光を発する発光体であると、このようにあります。お父様は晩年御言葉実体宣布の中で、正午定着は影を作らない人生だと言いました。私たち全員が発光体になって光を与える人生を生きれば、影が生じる隙間がありません。暗いところを明るくしてあげる永遠の誠の愛の発光体となる人生を生きるように願います。神様は霊界に行くと発光体だと聞いたことあるでしょう。私たちの両親も神様であります。私を担当する神様です。ですから私たちのただ中に発光体、誠の愛の発光体があるんです。その発光体を本当にこの意識しながら、心の目で光を見つめていきましょう。そしてお父様は暗いところを明るくしてあげる永遠の誠の愛の発光体となる人生を生きるように願います。発光体になって光を与える人生を生きれば、影が生じる隙間がありません。影というのは堕落性が生じる隙間がないというんです。皆さんこういう御言葉をいくら読んでもそのように実践しては来なかったでしょう。 これを実践するということはどういうことかわからなかったでしょ。光を投げ放って、光を投げ放つと心の目で、神様の目で人を見るようになります。そうするとその人の本性を見るようになるんです。足らないところを見るのではなくて、その人の本性を見るようになるんです。心の目、スイッチそれが心の目で見るということなんです。お父様も心の目、肉体的な目という表現がありますけれども、そして光を投げ放って、そしてその本然の姿、感動し感謝する生活、光を投げ放っていけば本当に私たちの霊人体も精霊体級の発光体になるようにして、光り輝くようにして恩恵を受けます。私たちが発光体をこう意識していけば、一つの幸福な世界しかありません。神様の愛が本当に溢れていくことでしょう。今日はやりませんけれども、この光を投げ放つワーク、これを本当に自分が発光体となっていることをこう感じながら、夫婦で親子で発光体となり、それが種族に、そしてまた教会に、国に、世界に、天地に、光で一体となった世界を感じていくんです。そうしたら影が生じる隙間がありません。そうやって神の愛が本当に溢れている自分、心身一体となった自分、誠の愛を中心として良心と肉親が共鳴している、そういう境地、そうなった時に、いろんな思い通りでないことや現象が目の前にあったとしても、それにとらわれることのない天一国の主人とした、そんな世界、まさに精霊体級の恩恵、それを感じると思います。ただそれがずっと永続できるわけではありませんので、常に祈らなければならないとお母様は言っています。心を空にして、そして無になって、心と体を一つにすることは簡単ではないけど、そのように努力しなければなりません。そうすれば見るものすべてが本当に幸福に見えるでしょうと表現されているのは、まさにそのことであります。そういう生活を継続していくことなんです。ですからこれらの御言葉を実践し続けて、光を放ち続けて、一つの幸福な世界を心の目で見ていく天地国の主人の生活なんです。そうしていくと本当にこの霊人体の成長ということもですね、本当に成していくことができるのではないかと思います。日頃頭だけで活動していませんか。自分の思考だけで生きていませんか。許して愛して一つになって幸福な世界、魂が愛の感性でとろけるような喜び、一つの幸福な世界を魂で感じていますか。そんな世界が霊人体を成長させていくんだと思います。ですからそのような神の愛と共鳴するようなお祈りを一日どのぐらいしているでしょうか。それが霊人体を成長させ続けていく祈りの生活なんです。さて、四大新条件、三大要件の完成者、これも無理なんて言ってね思うかもしれません。この四大新条件、子女の信条、兄弟姉妹の信条、夫婦の信条、父母の信条、これらは神様の愛が分性的に現れた愛であると。私たちはこの地上でこの四つの信条、愛を完成していくこと、これが愛の完成である、地上生活の意義である、このように学んできたと思いますし、また三代が一つになって暮らす三大要件を完成していく、そんなことの根本はですね、実は四大新条件というのはどこにあるのかということなんです。私がここでワンデーをするときに、須藤先生がですね、最も大切な一点と、人間は神と人間はどこで完成するのかと、この一点です、その一点は、両親は、四大新条件は両親の真ん中にあるのです でこのように語られてですね、四大信条権は両親の真ん中にあるのです。その晩私は感動して眠ることができなかったです。というのは私はよく妻の目を見てね、妻がテレビを見てるとき、この人何が面白いんだろうと思いながらも、妻が喜んでいると、それをまあ娘のようだと、兄弟のようだ、妻のようだ、母親のようだ、本当に妻の喜んでいるその心情のひだに触れたように、我がことのように嬉しい喜びがあふれてくるんですね。ああ、四大信条権というのは私の心の中にあるんだ、両親の中にあるんだということを私はいつの間にか感じ取っていたんです。ですから須藤先生が一言言われたこのことはとても感動したんですね。その御言葉はどこにあるんだろうと思って探してみたら、16万ツアーの時の御言葉で、ですから両親の真ん中が、肉親と両親がつながる愛の四大信条権なのです。子女愛、兄弟愛、夫婦愛、父母愛、まあ、このようにして両親の真ん中にあると、まあ、図でもお父様書かれたんですね。このようにしながら、そのような私たちの両親、それは神様がそこにいらっしゃいます。ですから神様の愛がここにあるので、当然四大信条権というのも、神の愛というのも私たちの両親のただ中にあるということは理解することができます。じゃあその四大信条権はいかにして引き出しながら生活しているのかということです。それでこの簡単な内容は、家でテレビを見ているとき、テレビを見ている相対者の目をじっと見つめてほしいんです。相対者がテレビを見て笑っている、喜んでいる、こんなのを見て何が面白いんだろうと思いながらも、その目を見ながら、ああ相対者も年を取ったなと思うかもしれません。しかしその目の奥にある心情、何か幼子のように喜んでいる相対者の喜んでいる姿が愛おしく感じられる愛があなたのただ中に必ずあるはずです。この人が喜んでいる、それが幼子のような兄弟のような夫婦のような親のような愛おしい心情があなたのただ中にあることを感じるはずです。私が何のことを話しているか分かる方、手を挙げてみてください。はい、ありがとうございます。感じられるんですね。そうなんです。あなたは相対者を尊敬して愛してるんです。日頃葛藤があるかもしれないんですが、心のただ中には本当に尊敬して愛してるんです。我がことのように心配し愛して感謝している、そんな愛があるんです。ですから四大信条権はあなたの両親の真ん中にあります。その愛で親と私たちと子供が一つになって三大権を形成していくんです。よろしいでしょうか。そうしていけば四大信条権、三大王権というのは一つの我がことのように感じられるようになれば、永遠に共にいたいと思う関係になるはずです。どんなにこの人心配してるんだろう、何が心配なんだろう、大丈夫だよ、心配いらないよ、そう励ますことによって、それだけでもどれほど嬉しいでしょうか。我がことのように感じてくれる人を願ってるんです。ですから最も身近にいる夫婦親子、我がことのように感じてあげたら、永遠に共にいたい夫婦であり、永遠に共にいたい親子であり、永遠に共にいたい教会の兄弟姉妹になることだろうと思うんです。そのポイントは我がことのようにその人の心情を感じ取ってあげることなんです。原理的に言うと相対基準を結ぶということですね。我がことのように感じてあげるということです。そうしたら永遠に共にいたい、そう思いますね。このようにして四大信条権、三大王権、孔子、忠臣、聖人、精神、これを聞いてもああと遠いってこう感じるかもしれません。実は 誠の父母経にこのような御言葉がございます。両親は父母に勝り、死に勝り、国や全宇宙の主人に勝っています。両親は神様が願った愛の定着地だからです。神様は父母の中の父母であり、死の中の死であり、王の中の王です。そこに定着できる両親に、そのように尊くはべって生きる人が義人になり、聖人になり、聖子になるのです。その道を外れては、孔子、忠臣、聖人、聖子の行く道がないというのです。ここに明確にありますね。両親にはべる人が義人、聖人、聖子になり、その道を外れては孔子、忠臣、聖人、聖子の行く道がないということなんです。ですから両親の声に聞き従っていくこと、これが孔子、忠臣、聖人、聖子の行く道、国と世界を愛する道、工場で生きる道になるんです。ですから、孔子、忠臣、聖人、聖子、そんな遠いものではなく、その愛が実はもうすでにあなたは持っているんであります。ただなぜそれを感じられないのかというと、自分の思考たらく観念がその両親の上にもうのしかかっていて、それを下ろさないとですね、一つの幸福な世界を感じることができないですよね。それを下ろさなければなりません。ですから創造目的って難しいと感じるのは、自分の思いが自分だと思っているからなんです。これがポイントです。ですからお母様は、まあ、お父様は正午定着と言われましたけど、お母様は全て下ろしなさいと、そして一つになりなさい、心を空にしなさい、そして一つになりなさいと、ここがポイントなんです。お母様はなぜ全てをこの感謝して行かれたかというと、下ろしているからなんです。下ろすということは許していることなんです。許して一つの幸福な世界を 見つめているので、希望を持っていろんな困難があっても前進していくことができるんです。それは神様の喜びであり願いだからなんです。全人類の願いがそこにあるからなんです。ですからお母様には指針がありません。ご父母様には指針がないから、一つの幸福な世界を自信と確信を持って私たちに教えてくださっているんです。ですから両親に帰るということは、そのような心を持つことができます。さあそのようにしていけば、もう当然愛天愛人愛国という生き方になってくると思います。一つの幸福な国と世界を願いますね。メシアは誠の父母として来られ、心と体の統一、夫婦統一、子女統一、家庭統一、国家統一、世界統一を成就していかれるのです。これは個性感性、家庭感性、万物主観、三大祝福の内容ですね。創造目的の完成を意味します。誠の父母のそれは目的ですね。来られる目的、現在の私たちの体は地獄の基地となっており、両親は天国の基地となって、二つの世界の分岐点を自体の中に持っていることを知りませんでした。両親よりも肉親が強くなったのは堕落の時に、このサタンとの関係を結んだ偽りの愛の力が両親の力より強かったことに原因があります。したがってこの点が人生問題の重要な解決点となるのです。このようにもう私たちは誠の父母様によって祝福を受けることによって、三大祝福の実現、これが私たちの使命でありミッションであります。でその恩恵は実は心身の統一から家庭統一、そして国家統一、また天保の勝利を通して救国救世へと、またその方を進めていかなければなりません。このようにして私たちは この三大祝福創造目的の完成に向かっていくのであります。皆さん全体像を理解することができましたか。これは聞くだけで終わっていいことでしょうか。自分のこととして捉えることができるでしょうか。私たちはいろんな仕事やいろんなやるべきことがあります。最後にこのことだけお話ししたいと思います。私たちはいろんな目標を持って生きています。でやらなければならないことが多々あります。私たちの思考はそれにとらわれてしまって、霊人体の成長とか愛の完成とか忘れてしまうんですね。すぐにそうして自分を中心としたい、なんでこの人こうしてくれないんだ、ああしてくれないんだって言ってよく否定するようになってしまいます。そして辛い生活が多いのではないかと思います。このようにして実際の私たちの生活はそのように自分の思考にとらわれてもがき苦しんでいるのが現状ではないでしょうか。それに気づくことなんです。こうやって自分、私たちは確かにやらなければならないことは多々あるし目標はあるんです。しかし本当は一つになって幸福な世界を願っているんだけども、自分を守るためにあらゆる人や状況を見て、こうでなければ、これができなければどう見られるだろう、なんて評価されるだろうと、そういう心配や不安や恐れから言ってしまったりやってしまったりすることによって、また葛藤を作ってしまったりするわけです。まあ、確かにそうなんだけど、しかし創造本然の人間というのは許して愛して一つになり感謝するという心を持って生きれば、やらなければならないことがあるんだけど、しかしそれでも許しながら受け入れながら感謝して一つの幸福な世界を見つめて行くならば、少し心にゆとりができて、その人の良いところに感謝しながら、そうして声をかけた時に喜んでその人がやってくれるようになったり、一つになって、本当は一つになって成功したい、勝利したいかった、それがうまくできるようになったりするようになると思うんですね。しかし私たちは自分を守るために否定するという習慣性があるので、それがなかなか難しいんです。で実際そのような自分の思考というのに気づかないので、囚われているので、誰かを何かを否定してしまうんですね。それに気づくということは本当に自己勃解プログラムワクワクっていうのは、なんか自己啓発かなんかの軽く考えられて誤解されている部分があるかもしれないんですが、とんでもないんです。本当に桃源生活そのものであります。堕落性との戦いです。いかに神様の愛を見続けていくか、誠の愛を中心としていかに見続けるかの、その心身の統一の本当にこの生生の生活です。ですから体がある以上、そのようにして私たちの思考というのは囚われますから、それにぜひ気づいてください。思い通りでないままでも、許しながらも一つになりながら感謝しながらも、進軍し一つになって勝利していきたいわけですよね。そうなんです。許しながらも一つになって幸福を感じながら勝利していきたいのが私たちの本心なんです。ですから許しながら一つになっていくというね、その心を取り戻してうまくやっていくことが可能なはずです。そうしてただ目標にもたくさんの目標があって生きていますから、できないことが多々あるわけですが、それだったらこの苦しみながら生きるのか、それを神様は喜ばれるか、ストレスいっぱいで苦しみながら生きているそんな自分をお母様は喜ばれるかというと、そうではないですよね。喜んで感謝して幸福な世界気持ちで頑張って欲しいというのが父母様の願いであり、天皇父母様の願いですよね。だからとらわれないで、本当にこう下ろしながら下ろしながら、一つの幸福な世界を目指しながら 喜んで本当に一つになって実践できるように軌道修正し続けることなんです。そして今ある豊かさ、ああ否定している人は誰もいないんだと、これができなければあれができなければどう見られるだろうかという恐れを中心として私たちは生きてしまいがちなんですが、そうではなくて本当は誰も自分のことを否定したい人は誰一人としていないというのは事実だと思うんですよ。あなたが否定したい人は本心ではいないでしょ、ね、一つの幸福な世界を願ってるでしょ。そうなんです、みんなあなたを否定 したい人なんか一人としていないんです。みんな一つの幸福な世界を願ってるんです。ですから恐れて重圧でストレスいっぱいになって自分を責めて苦しむっていうのは特実な私たちシックに多いんですよね。一生懸命やればやるほどにですね、できなければどう見られるだろう、なんて言われるだろうかって、ね、自分を責めて苦しむ、これがですね三大祝福とは本当にますますこう遠くなっちゃうんですよね。頑張ってはいるんですが、しかし誰もねあなたを否定している人はいないんだということなんです。でも真面目で一生懸命頑張れば頑張るほどこれができなければって自分を責めるようになってるんですね。そのことも気づかないでしょ。ですからこう身胸をいくら歩んでも三大祝福の実現を豊かに自分の中で感じながら生活するということが難しいんです。だからそういうのをとらわれなくても下ろして、今本当にこの誰も否定している人はいないんだと、みんな一つの幸福な世界を願っているんだと、全てを受け入れて一つになって、そして本当に幸福な世界、本当に見るもの全てが神様の愛で満たされている、感謝できること、神様の愛の豊かさ、豊かに与えられている兄弟姉妹の関係、万物世界、豊かな世界に本当に感動し感謝して生きていけば幸せに生きられるはずです。そしてとらわれなく喜んで身胸を全身に次ぐ全身に向かっていくことも可能なはずです。そう思いませんか。そのようにしていったときにお母様の御言葉に本当に相対して本当にこう希望を持って前進していくことができると思うんです。ですから希望前進大会というのは私たちの全てを下ろしていったときに希望前進があるんだと思います。ですから皆さん3年後5年後の自分を考えてみてください。その時創造目的を完成した人間になってるでしょうか。そう思えない思えないね、思えないでしょそれはなぜかというと体があるからなんですよ。体が5年後3年後5年後経っても自己中心の思いを持ってるからなんですよ。だから今と変わんないです、変わんないです。だけどもこの5年間に創造本性を中心とした天地国を体験していくことなんです。とらわれてる自分じゃなくて一つの幸福な世界を体験して今ここが天地国だということを体感していくことなんです。神様に与えられた三大祝福、皆さん心と体、両親が神様がいるんだから心と体が一つになって個性感染できるはずですよね。家庭感染もできるはずですよね。家族の両親を見つめていけば、そして万物主観、人も万物も本当に神の愛で一つの世界、自分の堕落観念を下ろせば一つの幸福な世界があるだけですよね。そうしたら三大祝福はもうすでに与えられている、自分の堕落観念を下ろせばもうすでに与えられているってことは分かるでしょ。これを日に日に実感しながら実体で天地国を私が感じていくこと、これが天地国主人の生活であります。ですから3年後5年後も変わらないかもしれないんだけど、いやそうではないと、私は天地国の誠の主人ですと、天の父母様の誠の愛を相続したら天地国の誠の主人ですというのが腑に落ちるようになるはずです。ああ本当に誠の父母様によって三大祝福を通して与えられたのだな、神様の愛は私のただ中にありました。 このようにして確信を持っていくことができると思います。最後に地区長もですね、本当に、天保の勝利に向かいながら天保課程の教育とともに、また地域化、私たちの歩みが本当にこの地域と本当に一つとなって、そして救国救世に向かっていけるようにと、またお母様もですね、本当にこう地区長が韓日日韓課程を通して本当にもう期待されて、そこでも二世権の期待、また青年学生に対するお母様の期待が本当にこの第一地区にありますのでね、そこで第一地区はもう青年学生が多いところでありますのでね、ぜひ、そこでも本当に希望をお返しして、参りたいと思います。また救国救世にあっても、日曜日のオンライン大会の時に議員の先生たちが来られてですね、そして会長と一緒に昼食をいただきました。会長も本当にこの苦声を聞いていただいたり、またこの日本の政治状況をまた交流したりして、本当に良き交流の場となりました。また宗教関係の障害も本当にまた少年の皆さんも頑張ってくれているので、本当にこう進んできていると思います。ぜひ皆様、今日の内容は聞いて終わりではなくて、これから日々の生活の中で耳を歩みながら実践し続けながら成していくことでありますので、そのためのまた補助教材としてネットで学ぶこともできますので、ぜひ活用してください。本当にこれからいよいよ本番、夏本番になります。コロナも本当に気をつけてながらまた頑張ってまいりましょう。以上で私の説教を終わります。それでは皆さんご起立ください。この後どうなってたっけ、もういいんだっけ、歌ね、はい、じゃあ歌を賛美しましょう。
光満ちて空を仰ぎ
天地人まことのご法皇様、お母様がオンラインでの希望前進大会を勝利されまして、そしてこの日本にも私たちの二世にどれほど信じ愛しておられるか、またこの日本の祝福家庭を本当に期待して愛してくださっています。私たちも原理に出会って誠のご父様に出会って祝福を受けなければ、今頃どのような人生を生きていたでしょうか。この世の罪の中に揉まれながらあえぎ苦しんでいたかもしれません。しかし私たちは祝福を通して神様の愛と信条が私たちのただ中にあり、その神様に従っていけば三大祝福が完成され、神様の創造本然の世界がこの祝福によって実現されるということを今学び、また努力しております。私たちはそんな父母様によって創造目的に向かうその道しるべをはっきりといただき、本然の世界天地国実現に向かって力強く邁進しております。どうぞこれから歩む兄弟姉妹の上に限りない天の恩恵と祝福が共にありますように、その喜びと感動と感謝が天保の勝利に向かわせてください。そうしてまた新種族メシアの勝利から救国救世へと歩を進めて、全世界が一つの幸福な世界へと、天の父母様のもとに一つの世界を、まことの父母様を中心として成し遂げてまいります。どうぞ今日ここにまた礼拝を捧げた兄弟姉妹の上に限りない天運が共にあらんことを心からお祈りを申し上げ、祝福中心家庭杉田義忠の何より報告いたします。アージ
ュ、アージュ、全体祈祷をお願いいたします。それでは静かに祈祷をお直りください。では坂井谷教会長に壇上に行っていただいて、全体で億万歳を捧げたいと思います。
誠のお母様の、オンライン100万名大会の勝利を通じて、本当はお母様も軸を超越してですね、もう至る国にこう行きたいんだろうなと、そういうことを感じながらですね、今回の大会も もう現職の元首や元元首やもう素晴らしい方々のですねスピーチのもとお母様がメインで語られましたので、もう本当にお母様の勝利権が盤石だなということを感じます。あとは今日局長語られたようにですね、天保となるとその戦いでありますが、この天保もですね、まあ、実際寿王の430過程で士族召使は勝利が天保入籍だと思っていたら、やっぱり創造目的の完成となりました。よく考えてみると、本当は創造目的を完成する歩み、もしくは完成すれば430代寿王を完成するようになっていたんだなと、やっぱり内的なものが本当は先だったんだなということをですね、改めて感じさせていただきました。ぜひ我々今月勝利して誠のお母様を明かしして、あと3週間余りで迎える聖和8周年をですね、勝利的に超えていきたいと思います。それでは満賞4勝いたします。尊貴なる天の父母様御万世、勝利された天地人誠の父母様御万世、天地国安長御万世、8月の南東京教区大勝利御万世。
それでは最後に敬拝をお捧げして出発をしてまいりたいと思います。尊人チャンプモに向け懸米パロー。以上をもちまして南東京局8月度の出発式を終了いたします。ありがとうございました。1ヶ月間頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。それでは責任者の皆様は隣ですね、宮坂ビル渋谷家庭教会の2階の方に移動してくださるようお願いいたします。なお椅子に関しましてはですね、消毒をしてからしまいますので、そのままにしていただいて結構でございます。スタッフで消毒をいたします。もしお時間のある方いらっしゃいましたら、消毒の方をご協力をしてくださればと思います。よろしくお願いいたします。お厚でございます。まだコロナのまだですね収まっておりません。まだまだ大変でございますけれども、ぜひ頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は皆様熱いところありがとうございました。